.net radio。 ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界。本日が第1回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。今日から配信となりました面白い数字の世界。皆さん、数字には実は意味があるんですよ。誰もが持っている数字というのがあります。それはお誕生日。人は誰でも生まれてきた意味があり、誕生日にはあなたの強みや弱点、本質が隠されています。そしてどんな人生の波があるのか、数字からタイミングを読み解くことができるのです。2019年5月に日本は令和という新しい時代が始まりましたね。なぜ2019年なのか、なぜ5月なのか、数字で読み解くと納得するような流れが実はあるのです。すべての占いの大元であると言われている数秘術を用いて、身近なことから社会の流れのことなど、さまざまなことを読み解いて皆様にお届けしたいと思っております。今日は第1回目ということで、数秘術に事例を含めながらお伝えさせていただきますが、次回からは過去に私の個別セッションを受けられた方々をお招きして、セッションを受けてみてどうだったのか、どんなところで数秘術を活かせているのかなど、ゲストの皆さんにお話ししていただく予定です。ゲストはとっても素敵な方ばかりですので、その方のお話を聞くと会ってみたいなと思うかもしれませんね。お楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
数字を味方に、面白い数字の世界をお届けしていきます。さて、数秘術を用いてコンサルティングをしている堀内千尋って何者ということで、自己紹介をさせていただきますね。改めまして、数秘術コンサルタント堀内千尋と申します。私が数秘術を知ったのは今からちょうど5年前の夏のこと。その頃私はエステ業界で働いていました。送信マッサージの仕事で好きな仕事をしていたんですけれども、体力をとっても使う仕事内容に、私にとっては一生できる仕事じゃないかもなと思い始め、迷い始めていた。そんな時、知人が Facebook で上げていたあるイベントに目が留まりました。それが数秘術の講座だったんです。数字って何？いろいろわかるの？面白そう。そんな興味本位から受けた数秘術講座だったわけですが、とっても面白くって、その時の自分のタイミングを知り、仕事で迷い始めていたことが当てはまっていて、そっか、これでいいんだと背中を押してもらえたように感じた私は、その数秘術講座を受けた翌日、会社に辞表を出して1ヶ月後には退職していました。決めたらさっと行動に移せる、そんな特徴のある数字を持っている私だから、何の迷いもなくできたのかもしれません。そして退職後は、一度パートの仕事に就きながらも、すでに始めていたフラワーアレンジメントのワークを本格的にスタートしていました。そんな矢先、2015年の年明けにまさかの病気になりました。病名は亜散在性脳髄膜炎。10万人に1人か2人と言われている大病になり、新年早々1週間ほど意識を失っちゃったんですね。その時家族がドクターから言われたことは、いつ意識が戻るかわからない、意識が戻っても過去のことを覚えているかわからない、意識が戻り過去のことを覚えていたとしても 脊髄の数値が高いため一生寝たきり、よくて車椅子の生活になることを覚悟してくださいでした。でもね、私ありがたいことに倒れた時、そばに主人がいてくれてすぐ病院に行けましたし、ドクターの対応もすごく良くて、8日間意識は失いましたけど、ちゃんと戻りました。その時、病院にいることも理解できたし、家族のことも分かったし、何より車椅子の生活になることを告げられた時も、担当医に断るって言いました。歩けないわけがないって素直に思っちゃったんですよね。それから脊髄の数値が奇跡的に通常に戻ってきていることもあり、リハビリがスタート。人間って8日間も寝ていると筋力が落ちてびっくりするぐらい動きが遅くなるんですね。脳髄膜炎だったので頭の脳のリハビリもしたんですけれども、リハビリで自分の名前を書くとき笑っちゃうぐらい字が下手で、文字がまっすぐに書けなくて、もうリハビリの先生に本当はもっと字綺麗なんですよなんて言い訳しながら書いてました。あとは久しぶりに算数のドリルなんかやっちゃって、できるしなんて言いながらもやっぱり字が思うように書けなくって、もう毎日のリハビリが大笑いでした。そして歩く練習、全く歩けなくなっていた私ですが、このリハビリがまた楽しかったんですよね。よくドラムなんかでも出てきますけど、3メートルの平行棒ありますよね。それを使って歩くとき、リハビリの先生がタイムを測ってくれていたんですが、たった3メートル歩くのに2分ほどかかりました。リハビリの先生はそのタイムを患者に伝え、どう反応するのかを見ているそうなんですが、私は笑っちゃったんです。2分もかかってるって言っちゃったんです。この時リハビリの先生がこの患者さんは大丈夫って確信したそうです。私のリハビリメニューを考えてずっとサポートしてくれた2人のリハビリの先生には感謝してます。先生たち元気ですか？また会いに行きますね。それでリハビリをしながらこんな風にも思いました。歩けるってすごい、二足歩行ってすごい、人間ってすごい、猿ってすごい。私実はこんな風にちょっと無駄にポジティブな人です。おかげさまで3ヶ月は入院と言われていましたが、1ヶ月半で退院できました。一生歩けないかもって言われていたんですけど、ちゃんと歩けるようになって元の生活に戻ることができました。そんな入院中、リハビリ以外でまだ面会時間にもなっていない時、とっても暇だった私、数秘術を再び学び始めました。そして今のタイミングも含めてまた当てはまることがあるなって思って、そこで一つ思ったことがあったんです。きつい思いをしている人にタイミングがあることを伝えたい。自分にとってどんなタイミングがあるのか知らないより知っておいて動けたら準備できることがあるんじゃないかなって思ったんです。それで本格的に数秘術を学び、コンサルティングができるようになった私です。これまでに個別セッションは500件を超え、セミナーや講座の回数も300回以上行ってきて、現在は個人だけなく経営者向けのコンサルティングも行っています。毎月ですが月末には月サイクルセミナーを行っていまして、翌月の1ヶ月の流れなんかも話してるんですよ。ちなみに2019年7月のサイクルは発展始まりのサイクルです。この始まりのタイミングの時にラジオ配信となるなんてと自分でも驚いているところです。この月サイクルセミナーは今月末にも開催しますので、また後ほど日程の詳細などお知らせしますね。こんな私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。次のコーナーでは数秘術って何、そこをお答えしたいと思います。お楽しみに。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、 今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
今日は第1回目の配信ということで、こんな疑問が出る方もいらっしゃることでしょう。数秘術って何？数字に意味があるって何？数字の意味を知ったら何があるの？こんな質問も過去にもいただいたことがあります。これは嬉しいですね。興味を持っていただけたっていうことなんですから。数秘術という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、まず最初に数秘術についてお話ししますね。ネットで調べればすぐに出てくることなんですけれども、数秘術は一つの占術、占いです。西洋占星術や易学と並ぶ一つの占術であり、ピタゴラス式やカバラ等が有名で、数秘学とも言われています。世の中にはたくさんの占いがありますよね。そしてそれらの占いで生年月日を聞かれることって多いと思いません？数秘術は古代バビロニアで発展した数の神秘を研究する学問であり、創始者は一般的にピタゴラスの定理で有名なピタゴラスだと言われています。彼は数秘術の父としても知られていて、世界のすべては数字によって秩序づけられると説きました。けれど、実はその数千年前のギリシャや中国、エジプトやローマでも数秘術が使われていたことを示す証拠が存在しているそうです。当時は許された者にのみ口頭で情報が伝えられていたようですね。皆さん、ちょっと考えてみてください。あなたは普段どんなところで数字を目にしますか？そうですね、カレンダーで日にちを見たり、スマホを開いて時計を見たり、車のナンバー見たり、出張が多い方にとっては新幹線や飛行機などの座席番号を見ることもあるでしょうね。そして誰もがするお買い物の時、値段見ますよね。それから人や物を数えるとなった時に、自分で数字を使うっていうこともありますよね。私たちの日常生活において数字はたくさん溢れています。目にしないという日はありません。それらの数字は数の部分を係数として左脳で捉えています。数秘術というものは右脳で感じる数字の文字の部分ですね、こちらを捉えることになり、そこには漢字と同じように意味があるものなんです。そんな数字から奥深い意味を読み解きする数秘術、こちらは生年月日からその人の内面のみならず、人生の様相や展開までも解き明かすことができると考えられています。分かっているつもりでも、なんとなくしか見えていなかった自分の本質や性格が分かる、周囲の人のことがより分かると人気の数秘術。自分らしい人生を歩んでいくための手がかりにもなるので、今までとは違った視点で自分自身を見つめ直せたり、周囲の人との人間関係が分かったり、自分にとって心強いツールとして活用できる戦術なのです。その数字の意味がなんとなくでも分かっていると、なぜあの人と私は合うのか合わないのか、なぜ今こんな状況なのかなど、自分の悩みを軽減させることにも役立つでしょう。そうは言うけれど、数秘術も所詮占いでしょうと思う方もいると思います。はい、その通り、所詮は占いです。では、なぜ人は人間関係のことで悩むことがあるのでしょうか？なぜうまくいかないことばかりと落ち込んだりするのでしょうか？なぜ世の中から占いがなくならないのでしょうか？そして有能な経営者はなぜタイミングを大事にしているのでしょうか？私の考えなんですが、占いは使うものであって使われてはいけないって 思っています。占いで言われたから、数秘術でこう言われたから、だから絶対にそうしなくちゃいけないってことはありません。そこに自分の意思がなければ意味がないって思うんですよね。だからどんな占いも自分の行動を後付けしてくれるような感じで受け止めた方が良いかと。頼ってもいいけれど依存はダメですと、私も講座を受けてくださっている方々にいつもお伝えしています。日常にあふれている数字の種類は0から9までたったの10種類。直線でできているのか、丸みがあるのか、向きはどうなんて、それぞれの数字は形も違って特徴があります。そして人の性格が違うように、数字にも長所、短所など個性があるんですよ。だからどの数字が良くてどの数字が悪いなんてこともありません。左脳で感じる係数としての意味だけでなく、右脳で感じる文字としての意味を知れば、日常にあふれている数字があなたの味方となり、きっといろんなことを教えてくれるでしょう。隠された本質を知ることで新しい才能が開花するかもしれません。苦手と思っていたことが、実はあなたの人生のテーマなのかもしれません。数秘術は統計としての意味を持って読み解き、自分の生まれてきた意味を知り、今後の人生をより幸せに生きていけるよう道しるべとなるラッキーアイテムなんですよ。信じるか信じないかは自分次第ですが、数字はとても正直です。じゃあ実際にどんな読み解きができるのでしょうか。続いてのコーナーでは、実際に私の個別セッションを受けてくださった方々の事例をいくつか紹介したいと思います。どんな迷いがあり、どんな悩みがあり、そこに数秘術を用いてお伝えしたことで、どんな風に変わっていけたのか、彼女たちがどんな風に心が晴れたのか、皆さんに伝わればいいなと思います。数字には意味がある、たった10種類の数字ですけれども、そこに隠された意味からあなたのことが分かります。あなたのタイミングが分かります。どんな読み解きになるのでしょうか。数字がとても正直ということをお話しさせていただきます。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中。みんな聞いてね。
先ほどもお話ししましたが、私はこれまでに500件以上もの個別セッションを行ってきています。本当にいろんな方とお会いして読み解きさせていただきました。その中から2件皆様にお話しさせていただきますね。これからお話しする2件の方は、問題解決してブログや SNS 等で発信を許可してくださっている方々となります。最初にお話しするのは、子育て真っ最中の悩めるママ40代の方です。以前あるイベントに出させていただいた時のこと、お子さんがいらっしゃる子育て真っ最中のママさんの個別セッションをしました。イベントでのことだったので15分という短い時間ではありましたが、彼女自身の読み解きをして一旦は終わったんです。するとしばらくしてから、彼女がもう一度来て見てもらいたいとのこと。お伺いすると、2人のお子さんのことについてずっと同じ悩みがあるということでした。その相談内容は、息子のことが全くわからない、彼女にはお子さんが2人、12歳の娘さんと10歳の息子さんがいらっしゃったんですが、10年間育ててきたのに、彼女は息子が何を考えているのかわからないと言ったのです。息子さんが話すことがよくわからない、ついイライラしてしまって叱ることばかりだと。 逆に娘とはとてもよく気が合い、男の子と女の子だからの違いなのか、娘のことはこんなにわかるのに、私は息子のことを愛せていないのではないか、こんなふうに悩まれていました。私には子供がいないので、子育てを頑張っているママの気持ちを 100% 理解するっていうことは正直難しいです。でも数字からわかることで何かお力になれたと思い、2人のお子さんの生年月日から数字を出したんですけれども、驚きました。なぜって、彼女が悩んでしまうのも当然だったからです。私が彼女に一番最初にお伝えしたことは、息子さんのことは分からなくて当然ですよ、でした。そして次に、娘さんのことは手に取るように何でも分かりますよね、とお伝えしました。ママと娘さんは驚くほど性格が似ていて、好きなものも嫌いなものも同じ、趣味も同じで、テレビを見ていれば笑うタイミングも同じ、機嫌が悪くなる時も同じ、旦那さん、パパに向かって言う言葉やタイミングも同じ。そして娘さんに対して何か怒れてしまう時は、まるで自分の短所を見ているようで嫌で怒ってしまう、そんな関係性の親子。私が話す内容に彼女は何度も驚きながらうなずき、そうなんです、娘のことは何でもわかるんです、とおっしゃっていました。それもそのはずで、ママと娘さんは数秘術で読み解くと同じ数字を同じ並びで持っていたのです。そして彼女が悩んでいた息子さんとは、持っている数字が一つも被らず、何も共通点がないと言っていいぐらいの関係だったんです。そんなところから私は、息子さんのこと分からなくて当然ですよ、大丈夫ですよ、とお伝えしたんです。けれど、この原因は息子さんではありません。ここに誰が悪いとかっていうのはないんですよね。ママから見た2人の子供のうち、娘さんのことが分かりすぎていた、ただそれだけのことだったんです。ママと娘さんの人間関係のバランスがあまりにも良かったため、一つも同じ数字を持っていない息子さんのことが分からない、理解できないになっていただけで、それはむしろ当然のことだったんです。息子のことを愛せていないと自分を責めてしまっていた彼女ですが、全然そんなことなかったんですよね。数秘術から分かることをお伝えさせていただいただけなのですが、彼女はボロボロ泣きながら話を聞いて、最後は笑顔になっていました。イベントより2ヶ月ぐらい経った時、こんな嬉しい報告いただきました。子供のことを読み解いてもらって本当に涙が出ました。セッションが始まってすぐに、息子さんのこと分からなくて当然ですし、大丈夫ですよと言われ、そんなことを言ってもらえると思ってもみなかったので涙が出ました。子育てで10年間悩んできましたが、愛情がなかったわけじゃないって言ってもらえて、すごく救われました。あの後、息子とよく話をするようになり、分からなくても最後まで聞こうというふうにしてみました。そんな私を見ていたからなのか、娘の弟に対する態度っていうのも変わってきました。家族の関係が良い方へ変わったと思います。本当にありがとうございました。こんなご報告いただけて私本当に嬉しかったです。きっと息子さんもママとの距離が近くなって喜んでいると思います。これからも変わらない愛で子育てを頑張ってほしいなって思いました。次にお話しするのは、うちのスタッフの悩みを聞いてあげてと経営者仲間からの依頼で出会った方です。その方の悩みは、3番目の子供を帝王切開で産みます、その日にちを親が決めてしまうため、どんな日がいいのか数秘術で見てほしいという内容でした。数秘術で は、赤ちゃんが自分で生まれてくる日を決めているっていうふうにお伝えしています。なので帝王切開はどうなのなんてご意見もよくあるんですよね。帝王切開の場合、ドクターからいくつか日程を聞いて両親が日を決めることが多いようですね。でもその日程も赤ちゃんが送っているメッセージなんですよ。赤ちゃんがお腹の中で育ち、その成長を見てドクターがこの日程ならと判断するということは、赤ちゃんが信号を送っていて、それもドクターが両親に伝えているということなんです。帝王切開の出産を控えたママには赤ちゃんの信号からだということもお伝えして、ドクターが出してくれた日程の中からどの日が家族にとっていいのか読み解きをお伝えさせていただきました。ここで大事なのが、赤ちゃん自身はもちろん家族にとって良い日がいつかということ。そこにはママのこと、パパのこと、先に生まれた2人のお子さんのことをそれぞれ読み解く必要がありました。そして両親がどんな人間になることを望んでいるのか、そんな思いも伺いまして、それぞれの日に込められた意味をお伝えし、赤ちゃん誕生の日を選んでいただきました。後日無事に出産して、今は5人家族で沖縄にいます。私沖縄に行くことがありますので、その時には会いに行くよって約束してるんですよね。そんなママからも嬉しいメッセージが届きました。数秘術は帝王切開で産む日がどんな日なのか聞きたいことがきっかけでしたが、自分が持っている数字の話や私の周りの人が持っている数字の読み解きは納得せざるを得ない、とても面白いものでした。特に主人の数字の読み解きは私の心を溶かしてもらえましたし、周りの人と気持ちよく付き合っていくための数字を使ってどんな風に接していけばいいのか、道しるべみたいな、そんなものに感じました。それに堀内さんの人柄はとても気さくで素敵な方でした。迷っている時やご自身の身の回りの人がどんな人なのか気になったら、堀内さんにお話しすることをお勧めします。めちゃくちゃ褒めてくれてますよね。ありがとうございます。あくまでも占いなので、それが全てではありません。ですが数字に込められた意味は驚くほど当てはまることが多く、今回お話しさせていただいた2件の方々のように迷いや悩みが晴れた、そんな方が本当に多くいらっしゃいます。自分のことや大切な人のことを知りたい、そして迷いや悩みあり前に進みたいという方は、ぜひ一度個別セッションを受けてみてください。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングになりました。皆様、面白い数字の世界はいかがでしたでしょうか。数秘術って面白そう、そんな風に思っていただけたら幸いです。先ほど少しお伝えしましたが、2019年7月は発展始まりの月サイクルです。今年は特にプラスとマイナスの力が両極端に動きやすい1年間であり、その今年の波は7月から本格的に加速していくというタイミングです。マイナス面で言うと、これまで表に出てこなかったような事柄がさらに多く取り上げられていくでしょう。皆さん、マイナスの力に引っ張られないでくださいね。プラスの力を発揮しましょう。自分が何がやりたいのか、自分にとって何が幸せなのか、自分は何を求めているのか、ぜひ想像してみてください。自分の中にあるワクワクする心を全開にしていただいて、こうなりたいという好きな世界を表現していきましょう。 まずは紙に書いてみてください。それを見ることで目から入る情報になります。その次に声に出して読んでみてください。それは耳から入る情報となり脳に残りやすくなります。信頼できる人たちにはこうなりたいということを言葉に出して伝えていくこともいいですね。今月は発展始まりの月サイクルです。皆さん動いていきましょう。そんな1ヶ月の流れがわかる月サイクルのセミナーを毎月月末に行っております。今月は27日の土曜日13時から29日の月曜日18時30分から2回行います。場所などは、詳細はホームページに掲載しておりますのでぜひご覧くださいね。そして来月は素敵なゲストを、次回ですね、素敵なゲストをお招きして面白い数字の世界をお届けします。ゲスト初出演してくださるのは健康食品を扱っている小山さんです。彼女が数日のセッションを受けてどう感じたのかお聞きしていきます。お仕事のことも伺っていきますのでぜひ楽しみにしていてください。面白い数字の世界いかがでしたでしょうか。次回また皆様にお会いできることを楽しみにしております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。